創世記49章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、御言葉で私たちを祝福してください。神様、感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。
ヤコブが、年を取って今もう病気にかかったんですけど、もう間もなく死に召される、その時間でありますね。この48章の21節を見ると、私は今死のうとしている、ね、神様に行く時間だということですね。その時彼は聖霊が充満、聖霊充満になってました。だから私たちが年を取っていく中で満たされなければならないのは聖霊で、聖霊充満、聖霊充満になって子供たちを祝福する、ね、これが一番よ。遺産を残す、遺産残すことはね、子供たちの喧嘩ばっかりさせることよ。子供たちに何を残すか、その何の遺言を残すか、聖霊に満たされて聖霊充満、それが重要ですね。リセス。
ヤコブの子らよ、集まって聞け、あなた方の父イスラエルに聞け。
このように子供たちを祝福しました。三節。
ルベンよ、あなたを我が長子、我が力、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。
このルーベンという調子ですね、自分の力だと、我が力の初めの実だと、そのように言ってるんです。四節。
だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ、彼は私の寝床に登った、
この自分の、ね、橋ための妻ですね、妻ビルハを犯したことをこのように言ってるんです。コセス。
シメオンとレビトは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。
シメオンとレビはシェケムで何をしたんですか。シェケムの人々を騙して、この割礼をさせて全部殺したんですよね。ディナーの事件があったからです。私たちはそれを見てきました。暴虐の道具だと、剣、暴虐。六節。
我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。
このように暴虐という剣、暴虐はそこに入るなという予言ですね。七節。
呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。
このように呪われよ、この暴虐、剣、暴虐は呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤り、それが神様がね、望んでないことだと。いうことですね。八節。
ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。
じゃあユダ、4番目のユダ、まあ、ユダも罪が多いんですけどね、まあ、自分の嫁を殺せと、火で焼き殺せと言ったその死刑だということですね。けどよく聞いてみると自分がそこに入っている、自分のものです。自分が死刑されなければならない、それで神様の御前で悔い改める人になりました。だから神様がユダを用いたんですね。それでユダを通して神様がイエス・キリストを送るんだという予言ですね。9節、
ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。
ユダは獅子、お獅子だった、ね、これお獅子ということはイエス・キリストですね。動物の王、獅子です。イエス様のことを予言してるんで、お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれ起こすことができようか。もう誰もできない。だから動物の王だと、その意味はね。10節、
王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。
王権はユダから離れない。これユダ族、ずっと旅での、このユダ族ですね。ダビデ、ソロモン、それでレオブアム、レオブアムからずっと分かれても南の方に王権が続いたんです。まあ北は分かれていったんですけど、まあ王権はそこから離れない。もう予言がとっても的確、正確ですね。当事者の杖はその足の間離れることはない。ついに城が来て、城はイエス様です。国々の民を彼に従う。注意せす、
彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。
この方は謙遜な方、従順。そのメロバの子乗って入られたというね。その良いブドウ酒、ブドウの木につなぐ、ね、良いブドウの木、実を結ぶ良いブドウの木ですね。イエス・キリストは良いブドウの木です。私たちはその枝です。彼はその着物をブドウ酒で洗う。これはイエス様の血潮で私たちが罪が許されるというと、その衣をブドウの血で洗う、ね。12節、
その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。
これは聖霊に満たされることですね。その目はブドウ酒によって曇り、聖霊に満たされる。酔ったような、酔った、新しいブドウ酒に酔ったと弟子たちがね、異言を語っている時、新しいブドウ酒に酔ったと。聖霊がイエス・キリストに臨んでいる。まだユダ族に臨んでいる、その意味ですよね。その歯は乳によって白い、この乳ということは聖霊を意味するんです。聖霊、 それでその中三節、
ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至る。
今ゼブルン族はこの中二族の位置を見ると、この海辺です。中古節、
イッサカルはたくましいので、
中四節、
彼は二つの蔵袋の間に伏す、彼は休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。
じゃあイッサカル族中六、
ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって、馬のかかとを噛む、それゆえ乗る者は後ろに落ちる。
このダンというものはね、本当に自分勝手に、行っちゃったものですよ。まあ、ペリシテ人の地域だったけどね、占領しなければならない場所は、けどそれがしたくないからね、自分勝手に上に上に登っていきました。それで、ダンというあの平安な地域だったんですけど、もう安心して平安で暮らしてるその民族、その住んでる人々を攻撃したんですね。それは史跡を見るとよく書いてある。その時まあ仏像みたいな空像を持っていてそこが空上諏訪の本山地になるんですよね。そこを名前をダンと言ってるんです。それはヘルモン山の近くにあるその場所ですだからこのダンは、ダンは蛇だと、小道のほとりのマムシだと。それで南北が分かれた時に、そこが空上諏訪の本山地になるんです。ダンとベテルですね、二つの場所を選んで、エルサレムに登らないようにしたところです。じゃあその次見ましょうね。
主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼はかえって彼らのかかとを襲う。
ガド20節、
アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のごちそうを作り出す。
このアシェルは豊かになって、今もアシェルは豊かになって、そこで遺伝が、まあ、ガス伝とかが発見されて、豊かになっている。21節、
ナフタリは放たれた目力で美しい子鹿を産む。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。
このヨセフは柿を越えたんですね。エジプトだけではなくて全世界で、食料を提供するヨセフの走行を意味するんです。全世界が、飢饉だったんですね。柿を越えた。23節、
弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。
このイエス、神様によって彼は守られる。全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者によって、彼は守られたんです。それで総理までもなりましたね。25節、
あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、 その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。
いや、ここで、ね、まあ、ヨセフは自分が思う、全ての祝福をね、ヨセフに注ぐんですよ。まあ、愛情含めてあなたを助けようとされる、あなたの父の神により、また神様によってあなたを祝福しようとされる父の神祝福、ね、祝福という言葉は、まあ、全能者によって祝福、また天皇祝福。じゃあ祝福が何回書いてある？1回、2回、天皇祝福、3回、下には横たわる大いなる水の祝福、乳房の胎の祝福26節。
あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように、
このように、もう祝福が、祝福の言葉単語だけが8回書いてある。だから、いっぱい祝福したね。27。
ベニヤミンは神裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。
自分がヨセフの次愛してたものがベニヤミンでしたね。けどベニヤミンを見ると、未来を見るとね、ちょっとおかしい、ね。四世紀を見ると分かるんですけど、そこでレビの、ね、目がけですね、その方がそこで、まあ、夜通しボロボロにされるんですね。それをあのレビが中に、ギリギリ切れて、あの中二族にそれを送ったんです。それをどうしてこんなことしたか、私はこんなひどい目にあったということがあったんですね。それが誰か、ベニャミンの産地でしたね。だから悔い改めなさいと言っても悔い改めようとしない。それで中一族が全部団結して攻撃するんですね。それを攻撃して、まあ、600名ぐらい残すんですね。600名、全部男性を殺されるんです。その話ですね。ベニヤミンはもうとっても愛して、自分が愛着執着をしたけど、御霊によって祈ろうとするとこんなに、祈るんですよね。だからこれは自分の思いでこう祝福するんじゃなくて、御霊によってやったんですね。28から。
これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これらは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。
おのおのふさわしい祝福。祝福というものはね、私たちの器によって祝福されるんですよ。この器の大きさ、その信仰の程度ですね。そこに応じて祝福が来るんです。だから私たちが祝福を大きく受けるためには、祝福の器を大きくしないといけないんです。29節。
彼はまた彼らに命じていった。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに、私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。
ね、これそこにはね、このホラーナには、30節。
そのホラーナはカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために 足立と共に買い取ったものだ、
うん、その土地だけうちの土地だ、だからそこに私を葬ってくれと遺言を残すんですね。31節
そこにはアブラハムとその妻サラドが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。
うん、レアを葬った、これが素晴らしいレアをこう肉体的にはもうあんまり好きじゃなかったんですけど、ずっと見るとレアは祈る人でした。祈って聖霊に満たされ、自分をいろいろ助けてくれ、6名の子供を産んで、またティーナ、女の子も、ね、7名を、こうね、産んでくださった、産んでくれた自分の妻、よく見ると、よく助けられてる、祈りによって自分を助けてる、精霊に満たされてる。だから年取ってるとみんな同じよ、シミはシワみんな同じよ。美しかった以前の姿はなくなる、人格だけ、精霊の身だけが残る。見れば見るほど美しい、レアは。けどこのラケルはね、その場所ベテルですね、いやベテルから早く帰れよ帰ろう、だから妊娠したのにね、そこから動きました。それで、ベテルというところで死んでしまうんですけどね、ベニャミン海ながらだから何でしょう、一番いいものはね、祈る人よ。祈って聖霊に満たされる。まあこの結局ですよね、このヤコブも自分が聖霊に満たされてみると、レアが、ああどうしてレアがそのアブラムの妻、イサクの妻レベカ、結局自分と一緒に入ってるのはレアだということよね。聖霊に満たされると価値観が、ああ主がそれでレアをそこに入れたんだということが分かるね。ラケルは人間的には愛したんだけど、それがそこには入れなかったんです。だから価値観が変わるのよ、私たちは。32、
その二十歳とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから買ったものである。ヤコブはコラに命じ終わると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。
うん、じゃあ、まあ、6章見ましょう。ルカの6章12節から見ましょう。
さてイエスが町におられた時、全身雷病の人が
ルカ6章中2節、5章か、いや今日は6章しよう6章中2節なぜかというとね、これが中2弟子を選ぶその関係です。まあ明日故障します、うん、
この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をつけられた、
うん、じゃあヤコブがね、年取って、まあ、どんどん聖霊に満たされ、自分の子供たち12名よ、 祝福するんですね。皆さんも聖霊に満たされ12名子供たちを祝福するように、イエス様もご自分がこの地上でなされたすべてを残したものは12弟子よ、12を残したんですね。それでその12弟子を選ぶために山で祈りました。祈って祈って聖霊に満たされて、それで夜明けになって弟子たちを呼び寄せた、ね、12名を呼び寄せるんです。その中で12人を選び、彼らは使徒と名を付けられた。14、
すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、フィリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。
このところを見ると、まあ、全部ガリリ湖で働く人たち、漁師たちですね。その漁師たち、もう純粋な人々です。ちょっと勉強も足りないんですけど、その当時パリサイ人、サドガイ人、また祭司、立法学者、もうたくさん勉強した人々がいるんですよ。けどそこから選ばなくて、ただ単純労働者たちから、まあ、自分の主義哲学に強い入った人たちじゃなくて、最初から始まろうとする人たち、まあ、もちろん熱心党員もいました。政治家、熱心党員シモンというものもいたんです。そして16節、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカレテユダ、この人だけがガリル湖のところじゃなくてイスカレテという地域から来た人です。後でイエス様を裏切ったんですけど、タンと同じですよね。蛇です、マムシです。だからイエス様が選んだ幅は広いんですね。単純な労働するこの漁師から政治家まで、裏切る人まで、その幅が広いんですけど、そこで選んでない人は自分の宗教に強い人たち、もうハマってる人たち、これなかなか難しいんですよ。判断ね、それ気をつけなさい。いつも主が気をつけるようにされたのは判断ねです。その哲学、宗教です。そこにはまってる人たち、頭がいい人、東大とかね、そういったものたちは難しいんですよ。まあ後でパウロはもうひっくり返って落ちられるんですけど、最初12を作る時にはこのようなベーシックで作られたと。ヤコブの子供たち12名祝福されたと一致するんですね。似てます。17節、
それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。
じゃあ大勢の民衆、その中で12名を選んだんですね。だからイエス様の最初のこの御生涯の働きは群衆です。群衆から選んだんですね。多くの弟子たちの群れもいたと。その中で12たち12を選んで使徒として 任命したんです。18、
イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。
うん、だから弟子という、中二弟子ですね。中二使徒は何を見て、何を学んで、何を残そうとしたか、イエス様が彼らに教えたと。教えが重要ですよね。私たちは聖書を学んで、聖書を教えられてます。それでまた病気を治した。二番目は病気を治すこと。現在私たちの生活に関わっている問題、それを解決すること。病気、まあ生活の悩み、人間関係の問題、これ全部病気ですよ。経済的な部分、これは現実の部分ですよね。イエス様は現実の部分を無視されてないよ。弟子たちはそれを学ぶこと。私たちもそうですよね。私たちは、ね、誰かがまだ病気だと、まだ子供を産むこととか、それができないんだとか、そのようなこと、聖書、旧約聖書も全部そうでしょ。病気を治すこと、この病気、秩序からちょっとずれてる、まじさとか、そのために私たちは祈る、そして治す、これが弟子、私たちがすることです。それで、また、病気治して、また汚れた霊、霊というもの、霊の世界があるんですよね。その問題も解決しなければならない。その部分は聖霊によって、聖霊によってそれを、霊を見分ける、霊だと言って全部信じてはいけません。霊が神に属するものかどうか、それを見分けること、霊的な部分を解決する。だから聖書を教えること、また現在の私たちの生活の問題を解決するために祈ること、癒し、また霊の世界の部分、それが弟子ですよ。皆さんがそれを持って祈らなければならない。19節、
群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである、
だからこれが、大きな力がイエスから出たということが、学ぶことが弟子です。力が自分を通して現れるんですよね。弟子たち、主から授けられたから。それで言いたは何で、私がした、私ということを自分勝手にする、これが異端ですよ。それで流れてしまうんです。単のように、単族のように、また後でエブラヘムがね、そのようにこう傲慢になるんですけどね、絶対傲慢になってはいけません。全部主からのもの、主から始まって主によって、それを自分のものだということは泥棒ですよね。不法です。不法なすとも私から離れていけ、主よ私が主によって悪霊を追い出しました、主によって病気を癒しました、教えました。しかし教える時何を強調したか、自分を強調した。これ全部私から、私がどうしてこんなに素晴らしいことを教えるか、人が癒されたと言ったら、これは私だ、全部栄光を盗んだ、絶対それでは、ね、後で捨てられる。だから全部主です。主がなさいました。 私が奉仕することも主です。恵みです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。